一般質問。市政全般に関する一般質問は、12月3日、6日、7日、8日、9日の計5日間にわたって行われ、18人の議員から質問がありました。新型コロナウイルス感染症対策として、1人当たりの持ち時間は、本来60分のところ30分としています。なお一般質問は、提案された議案に対して、説明や所見を求める議案質疑とは違い、市長等の執行機関が行う行政全般に対し、事務の執行状況や将来における政策方針などについて疑問を正したり、報告や説明を求めたりするものです。また、一般質問は定例会でのみ認められるもので、臨時会では行われません。はじめに、小倉議員の質問です。小倉議員、食べ物の安全安心ということで、学校給食のオーガニック化を進める自治体が増えた。また、農薬や化学肥料、化学物質を使わずに育てたオーガニック食材を使った安全安心な給食を提供することを、子育て支援の一つとして、子育て世代の移住・定住につなげている自治体もある。そこで学校給食のオーガニック化を市ではどのように考えているのか市長に伺いたい。市長、食の安全安心ということから考えれば非常に大切なことであるが、害虫等の駆除やコスト等の課題を精査し検討していきたい。教育部長、栽培から加工まで農薬、化学肥料を使わない自然の恵みで作られた有機野菜を取り入れることは、安全安心な給食を子どもたちに提供でき、食育の推進にもつながる。しかし、虫などの混入、大量食材の安定した確保、費用が高くなるための予算確保や保護者負担の課題がある。今後、メリット、デメリットを精査し、調査検討を重ねたい。小倉議員、オーガニック食材に変えた分のコストは保護者ではなく子どもたちの未来のために市が負担する考えは？教育部長、コスト等についても今後詳細に検討していく。小倉議員は他に、コロナ禍における公共施設の在り方、市内小中学校の臨時休業について質問しました。次に藤沢議員の質問です。藤沢議員、次期予算編成の方針は？市長、令和4年度の予算編成については大変厳しいものと考えている。方針の詳細は町議で調整後、町内に発出した。藤沢議員、内示額が出ているのになぜ予算額を超える要求になるのか。企画部長、実施計画の額と実際の予算規模に乖離があったということである。藤沢議員、企画部では各部の事業計画をどの程度把握しているのか。企画部長、すべて把握するのは難しいが、各部局から提出される事務事業評価で判断している。藤沢議員、縦割り行政の弊害が予算編成においても影響してはいないか。予算編成のヒアリングは各部局の部課長等に対しても行うべきと考えるが、いかがか。企画部長、縦割りの弊害は感じている。それを払拭すべく、より良い実施計画、予算編成となるよう取り組んでいる。藤沢議員、予算編成を取り巻く業務の立て付けを工夫することも企画部の仕事と考える。さらにもっとメリハリのある財政運営をお願いしたい。企画部長、メリハリのある予算編成や財政運営を行うことは今後ますます必要になってくる。財政の健全性を維持しながら社会や市民のニーズに応えていく。藤沢議員は他に、職員の適正配置について質問しました。次に、二瓶議員の質問です。二瓶議員、令和6年4月の明けの御用学園の開校に伴い、 廃校となる明野地区の小学校5校について、跡地利用の計画はあるのか。市長、文部科学省等と連絡を取り合っている状況であり、具体的な計画は今のところない。二瓶議員、国は廃校を利用した地域の拠点づくりを地方創生の有効な地域資源と捉えている。廃校となった小学校の利活用に対し、法令上の規制はかかるのか。教育部長、法の規制は残るため、市独自の開発等はできない。二瓶議員、廃校の決定と同時に、廃校後の利活用について検討すべきと認識するが、廃校後の跡地利用に対する教育庁の考えは？教育庁、本市にあるたくさんの貴重な文化財を五校のいずれかに集め、子どもたちや市民が気軽に見れる施設を作ることも一つの方法と考える。二瓶議員、基本的には地域の住民ニーズに沿った形の利活用が望ましいが、民間企業への売却が最善と考える。市役所内に廃校となる小学校5校の跡地について検討し、利活用していく部局を立ち上げてはどうか。市長、廃校となる5校の関係者や、下館中学校と統合となる下館北中学校の関係者の意見も伺うとともに、プロジェクトチームを作り、しっかりと検討していきたい。二瓶議員は他に、明野幼稚園、他質問しました。次に、水垣議員の質問です。水垣議員、小中一貫校は独自で柔軟な教育運営ができるようだが、令和6年に開校予定の明野御用学園の教育方針と教育課程をどのように考えているのか。教育長、未来を開く明るくたくましい明野っ子の育成を目指す。キャリア教育を中心に9年間の系統性、連続性のある教育活動を展開し、異学年同士の交流活動を通して自分の良さに気づき、夢を持ち、可能性に挑戦し、未来を切り開く子どもたちを育てていきたい。教育課程は、郷土愛を育み、郷土のために何ができるかを考えられる子を育てること、また、英語教育の充実を図り、小学校1年生から英語に触れさせていきたい。水垣議員、平成28年に教育機会確保法が成立し、不登校の児童生徒の目標は、教室復帰ではなく、社会で生きていく力をつけること。不登校は問題行動ではない、学校に通学しなくても勉強の機会を与えることとされ、誰もが教育を受けられる環境整備が進み、不登校特例校が全国で17校開校している。教室や保健室、教育支援センターにも行けない不登校児童生徒たちへの対応は？教育長、人間関係を切らないような対応と、教職員以外の相談できる場を提供し、いつでも相談できる環境を提供していく。また、オンライン授業を出席扱いにしていくほか、民間のフリースクールともさらに連携していく。水垣議員は他に、空き家・空き地対策について質問しました。次に、松具議員の質問です。松具議員、ランドセルを背負った時の重さは、体に対して 10% 程度が標準的な重さと言われており、小学校1年生から3年生の約 90%、保護者の約 85% が、ランドセルは重いと感じているとの調査結果がある。近年、重たいランドセルを長時間背負うことで、心身に影響を及ぼすランドセル症候群が問題となっている。その対策として、約半数の自治体が教科書などを家に持ち帰らず、学校に置きっぱなしにする置き弁を採用している。本市の対応は？教育長、平成30年9月6日付で文部科学省から置き弁の推奨の通知があった。本市でも道徳や音楽などの特別の教科の教科書について 置き勉を実施している。また、宿題のない教科についても置き勉を進めている。ランドセル症候群の未然防止については、さらに力を入れていく。松具議員、置き勉を実施することにより、荷物を減らし、子どもたちの安全を確保することは必要と考える。また、昨年子どもたちに配られたタブレットについては、どのような対応をしているのか。教育長、タブレットを持ち帰り活用することに力を入れている。タブレットを持ち帰る場合は、さらに置き勉とする教科書について検討する必要があると考える。松具議員は他に、令和4年度の予算編成、英語検定料の助成、防犯カメラの設置について質問しました。次に、石島議員の質問です。石島議員、米の概算金をもとに算出した場合、米農家の収入は昨年に比べてどのくらい減少したのか。経済部長、一等米60キロあたり2700円の減となり、北筑波農業協同組合のコシヒカリの買取米の集荷実績に換算すると、2億3183万円の収入減となる。石島議員、経営所得安定対策、慣らし対策、収入保険制度で減収分はカバーできるのか。経済部長、慣らし対策、収入保険は、標準的収入額を下回った場合に9割が補填されるもので、100% 保証されるものではない。石島議員、稲敷市では、主食用水稲自給作支援事業として10アールあたり5000円の補助を決めた。また、加須市は米価下落に伴う自給作支援として30アール以上の農家に対し、種苗費相当額の10アールあたり3500円の支援を行っている。2752戸、6954ヘクタールの水田を持つ本市においても、独自の支援策が必要と考えるが、経済部長、新型コロナウイルス感染症の影響など、農業者の経営努力では避けられない様々なリスクによる収入減少を補填する収入保険制度への加入促進や、農業者が負担する保険料の一部助成など、他市の事例を参考にしながら慎重に検討したい。石島議員は他に、市税滞納、徴収猶予、納税相談について質問しました。ここまで18人の質問者のうち6人の質問が終わりました。